現在時刻は午後6時、まもなく1分に向かうところです。イブニングワイド、今日は9月の6日木曜日。さあ、この時間、今時旬。毎月1回、高度急性期医療を担う岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに、病気や疾病予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしていきます。さて、本日も市民病院から今日はですね、腎臓内科統括部長でいらっしゃいます浅田博明さんお招きしました。浅田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は腎臓のお話ということで、毎回大体こんな感じのテーマですよっていうのをいただくんですけれども、今回はですね、肝腎要な腎臓の話といただいております。で、この肝腎要の腎という字が腎臓の腎なんですね。まずこの腎臓という臓器なんですが、先生、私たち普段多分あまり意識しない臓器なんですよ。どのあたりにあってどんな役割をしている内臓なんですか？
はい、ですね、腎臓は皆さんの体で言いますと、どちらかというと背中側にあるんですね。
背中側。
はい。はい、皆さん胃とか肝臓とか臓器、頭に思い浮かべられると思うんですが、はい、それはある袋、腹膜というか袋の中に入っている臓器なんですが、それと独立して外側にある臓器が腎臓なんですね。
はあ。この腎臓が背中側にあって、はい、で、ここで何をしてくれているんですか？
腎臓はですね、はい、実は皆さん本当にご存じないんですが、人間の体には必要なものと不要なものっていうのは必ずあるんですね。
はい、
腎臓というのは人間の体にいらないもの、これを全部捨ててくれる、非常に優秀な臓器なんです。
なるほど。
例えば、はい、心臓っていうのが、よく僕言葉に例えて患者さんにご説明するときに、はい、心臓はピッチャー、全身に血液を送り出す臓器ですよね。
はい、
それに対して腎臓はキャッチャーなんですね。はい、それを受ける側の臓器なんです。受ける側のキャッチャーってサインを出しますよね、ピッチャーに対して。
はい、
次はこのボール投げろ、このボール投げろってサインを出す、司令塔じゃないですか。
はい、
腎臓はそういった意味では体の司令塔に近いところがあるんですね。
はあ。
ですので、不要なものは捨てる、はい、必要なものは体再吸収したり捨てないようにするっていう機能が働くという臓器なんですね。
それを全部一手に担っているのが腎臓ということですか？
そうです。わずか握り拳1個分、これが2個あるんですが、はい、こんな臓器がですね、自分の体、もう皆さん何も考えずに日頃食べたり飲んだりしてると思うんですけども、
はい、
こういったものをですね、非常にこの人間の腎臓っていうのはお利口さんですから、
はい、
必要なものはちゃんと体の中に取り入れてくれる、いらないものは捨てるっていう働きをしてくれるんですね。はい、
この腎臓がもし具合が悪くなってしまうとどういったことになるんですか？
これがですね、また腎臓の厄介なとこがそこなんですが、もし腎臓の機能が落ちていってしまうと、皆さん知らないうちにいろいろな弊害が次々起こってくるんですね。ただし腎臓っていうのは比較的、今言ったようにあまり症状を表さないものですから、
はい、
気がついた時には大変なことが起こっている。最終的に例えば腎臓が悪くなってしまうと、透析、いわゆる腎臓の機能、自分の腎臓だけで体の毒素を体から外へ出してやるということができませんから、
はい、
そうすると透析っていう機械の治療を借りて生きていくということになってしまうわけです。
はい、だから自分一人ではもう生きていけない体になっちゃう。
そうなんですね。残念なんですけども、どうしてもそういった人工の臓器的なものを使用しないと生きていくことができないという状態になってしまうんですね。
はい、よく物言わぬ臓器という言葉を聞くんですけれども、どういうふうにいたわればいいんでしょうか？
そうですね、なかなかこれも難しいんですが、
はい、
例えばよく聞かれるのはですね、じゃあ何もわからない、症状も出ないんだったらどうしたらその腎臓が悪いことに早く気がつくのっていうふうに質問を受けることがあるんですね。
はい、
まあ、一番確実なのは例えば健康診断を受けてもらうのは一つその早く見つける方法であることは間違いないんですが、
はい、
日頃、まあ、唯一気になって見つけることができるとすればですね、
はい、
例えばトイレ行って排尿されたりします、はい、そして皆さんそれは流されると思うんですが、
はい、
流した後ですね、もう排尿すると大体当然のことながらちょっと尿が泡立ったりっていうことがあるんですが、
はい、
排尿後にもその泡が消えないんですね。
え？
泡が消えないということはどういうことかというとタンパクが漏れてるっていうことなんですよ。
はあ。
それは唯一気がつく一番早期の症状かもしれません。
ということはお手洗いに行ってで自分が排出したものを健康状態を見るために一度観察をするということが大切ってことですか？
非常にねこれ大事なことなんですよね、はい、皆さんトイレたさま出ちゃうと思うんですけど、一度気にしていただくといいかなと思いますね。
子どもの便とかね尿はよく見るんですけれども大丈夫かなって見はしますけれども自分のっていうと大人はあまり気にしませんよね。
そうですよね、
そうか、大人になってもきちんとセルフチェックは必要なんですね。
そうですね、身近なところで気がつくという意味ではすごく大事なことじゃないかと思います。
はい、まあ、こうした家庭でできる健康チェックまた他にあればお伺いしたいなと思うんですが、先ほどおっしゃいましたもしも悪くなってしまった場合治療の方法っていうのはどういったものがあるんですか？またいくらぐらいかかるんですか？
一応ですね、はい、腎臓っていうのはですねいろんな段階を経ていくんですが、
はい、
例えば今大きく腎臓の病気を慢性腎臓病と一括りで言ってしまうんですが、
はい、
慢性腎臓病にもいろんなタイプがあるんですね、
はい、
その中で例えば腎臓の機能が低下してくる病態、まあ、例えば今日本で言いますと成人の8人に1人がこの病気なんですけども、
はい、
その多くいわゆる約1000万人ぐらいと言われておりますがその方々が腎臓の機能の低下した慢性腎臓病なんですね。
はあ、これっていうのは自覚症状はあるんですか？
これは先ほど言ったように何もない。
怖いですね。
非常に怖いですね。で先ほどおっしゃいましたその治療とかもですね、
はい、
段階に応じて行う治療患者さんによって行う治療ってまちまちなんです、
はい、
というのは腎臓を治す治療って正直言いますともうその腎臓の機能が低下しているのでは手遅れなんです。
ということは治らないということですか？
そうなんです。もう腎臓の機能が落ち始めてしまうと、
はい、
打つ手がなかなかないんです正直言いまして。
そうなんですね。治せないというのがあるんですか？
そうなんです。ですので、はい、治せるそういった意味では治せる状態の時にしっかりと治療を受けていただくということがすごく大事なんですね、
はい、
例えば腎臓って腎臓から先言ったタンパク尿から出て腎機能が悪くなる病気もあればですね、
はい、
他の病気例えば今一番多いのは糖尿病ですね、
はい、
糖尿病の管理がやはり良くないと最終的に合併症である腎臓に糖尿病性腎症という病気が起こってしまう、
はい、
こうなってくるとこれも何とも仕上げないんですね。だったら糖尿病の早い段階からしっかり管理するということがすごく大事だということなんですね、
はい、先ほどおっしゃいました慢性腎臓病なんですがこれ新しい国民病といってもいいぐらいの人数いらっしゃるんですね。
そうなんですね、まあ、今は国が一つこの慢性腎臓病をなんとか患者さんを減らそうということで、まあ、五大疾患の一つと捉えて、
はい、
これをなるべく減らす方向でいろいろと、まあ、国を挙げて頑張っているのは正直なところであります。
はい、日々私たちの生活で心がけるべき予防法はありますか？
はい、まあ皆さんなかなかこれもよく聞かれるんですが、
はい、
腎臓病になってるかどうかも例えばわからない状況で、まあ、なかなか何を気をつければっていう言葉は難しいんですが、
はい、
これは一般的な病気と同じです。例えばですね、
はい、
腎臓が悪くなる一つに血圧が高いいわゆる高血圧、
はい、
例えば最近よく言われるメタボリックシンドロームですね、こういった病気も腎臓を悪くしてしまう可能性があるんですね、
はい、
ということを考えるとやはり血圧を上げないためには塩分は控えるということは重要なことでもあります、
はい、
そして過食ですね、食べ過ぎてしまうと、まあ、これが原因でいわゆる尿酸が上がったりだとか脂質異常が起こったり、こういった病態はですね、実は腎臓を悪くしていってしまうということも分かってきております。
はい、もちろん一つの食品を食べ過ぎるというのは良くないとは思うんですが、それでも腎臓にいい食べ物っていうのはあるんですか？
これもですね、はい、よく聞かれるんですが、残念なことに腎臓にいい食べ物ってのはないんですよね。
ないんですね。
よく昔の方はですね、
はい、
それが先人の、知恵なんでしょうけど、スイカを食べると腎臓にいいなんていうことで、患者さんもよくスイカを食べられる方がお見えになるんですが、
聞いたことあります。
これはね、残念なことに腎臓が悪くないような状態の方にとってはすごくいいことなんですね。
はい、
おそらくスイカというのはたまたま具体的に水分が多かったりということもあって昔の人が言われて見えたんだと思いますが、
はい、
一般に果物っていうのは果実ですのでカリウムがたくさん含まれてるんですね、
はい、
そうするとカリウムを摂取しますと、これは腎臓で取捨選択するときに捨てる方向へ向かうんですが、
はい、
そのカリウムが腎臓のある部位でナトリウムと交換してくれるんです。そうすると体に溜まったナトリウム、塩を外へ出すことができるんですね、
はい、
それはむくみが取れたりするということで、
はい、
腎臓がそれほど悪くない方にとってみると、確かに治療として意味があるということなんでしょうけども、
はい、
腎臓の悪い人がこれやるとカリウムが体に溜まってしまって大変なことが起こってしまうので、腎臓の悪い人は逆にやらない方がいいんじゃないかと。
そうなんですね。
そうなんですね。やらない方がいいんです。
なるほど。先ほど先生がおっしゃった段階によって治療方法違うよっていうのはそういうことなんですね。
そうなんですね、はい、
なるほど。伺えば伺うほど恐ろしいなとは思うんですけれども、家庭でできる健康チェック、先ほど尿のお話がございましたけれども、この他には何かありますか？こういう症状が出たらまずいという。
はい、例えば皆さんあまり気にされないかもしれませんが、例えば足が少しむくむっていうことをよく言われる方がお見えになるんですね、
はい、
腎臓の悪い人は先ほど申しましたように体に本当はいらないものは捨てないといけないんですね。ところが腎臓の機能が低下すると、
はい、
いわゆるむくみの原因は何かというと塩なんですね。塩をたくさん取ってしまうと、
はい、
むくみの原因になる。塩が捨てれない。人間の体って塩でもって体液量を決めてるっていうところがありますから、
はい、
塩がたくさん入ってきてそれが捨てれないと結果としてむくみという形で出てくるんです。ですのでやはりむくみが出てくるっていうことはどうも腎臓に限らずかもしれません、心臓でも起こりますが、どうも体の臓器に異常があるんじゃないかというふうにちょっとご注意されたらいいんじゃないかと思いますね、
はい、今年の夏特に暑さが厳しかったですから、たくさん汗をかいた時には水分と塩分も取ってくださいとよく注意をされましたが、この塩分も取りすぎると体に毒ということなんですね。
そうなんですね。やはり取りすぎると実は毒ということなんですね。
適量が難しいんですけれども、
はい、
大体で結構なんですが、はい、健康体だとしてどのぐらいまで取って大丈夫ですか？
一応ですね、日本 人国民の健康調査っていうのを必ず毎年やっているんですが、
はい、
これで見ると日本人ってものすごく塩を取ってる国なんですが、
はい、
かつ日本人のもともと塩分感受性の高血圧の人種なんですね。そういったこともあって塩はできれば減らすと。じゃあどれぐらいが適量かっていうと、例えば腎臓の範囲で言えば 6g、
6g、
はい、ですので、それよりも健康な人はもう少し取ってもいいですから、それでもせいぜい 9g まで、 8g 程度を気にしていただいた方がいいんじゃないかと思います、はい、
たまにお味噌汁塩分高いからと控える方いらっしゃるんですが、そんなに塩分高いものでもないと思うんですけれども、どうなんでしょう？
やはり味噌そのものが昔の、はい、 やっぱりそれも先人の知恵ですね、
はい、
やはりああいったものの中に、まあ、大豆を発酵させたりして最終的に作っていきますので塩が結構入ってるんですね。
そうなんですね。
ですのでやっぱり味噌っていうのは実際そのものを食べていただくと分かりますが塩辛い、特にこの辺の地域特有の赤だしっていうのはやっぱり塩多いですのでね、まあ、塩白味噌よりは少しその辺はいいんですが、
はい、
それでもやはり塩は多いというふうに考えていただいた方がいいと思います。
その昔家康公はほとんど味のない味噌汁を召し上がったなんていうことを言われてますけれども、あれは理にかなってるんですか？
そうですね、すごく意味があることなんですね。
なるほど。
ただし先ほどおっしゃられましたように、
はい、
時期季節それによって摂取量を考えていただいた方がいいと思います。この夏のような暑い時期、たくさん汗をかいている時期は水だけを取ればいいんです。先ほど言って水だけ取っちゃうと体の中に薄いお水が入っていきますので、
はい、
それは必ずしも体に水を溜め込むという働きはしないんですね。やはり塩を取っていただくと塩が体に水を溜めますから、
はい、
ですので塩分と一緒に水を取ってください。水を取るときは塩分も少し取ってくださいということなんですね。
はい、正しい知識をきちんと身につけて正しく恐れて正しく付き合うということがとても大切なんですね。
そうですね。
ところで、岡崎市民病院では、まあ、先ほど冒頭でもお伝えした通り高度急性期医療という医療を行っていらっしゃるということなんですが、この高度急性期というのはどういった状態のことを言うんでしょうか？
はい、なかなか皆さん聞き慣れない言葉だと思います、
はい、
高度急性期というのはですね、いわゆる普通の一般の病院では担うことのできない非常に集中治療を行う、いわゆるこう集学的、例えば心臓の分野において言えば心臓のカテーテル検査から最終的に循環器心臓外科、そこが手を取り合ってやるような心臓の手術であったり、
はい、
そういったことが、まあ、緊急の手術ができたりだとかですね、たかも、充実しておりますので、普通の病院で担えないような病態の治療を行う、いわゆるそういったことを担うことができる ICU の兼備された病院というふうに考えていただければ、ご理解いただけるんじゃないかなと思いますね。
はい、ということで言えば、先ほどの臓器の話で言えば心臓の役割ですね。
はい、
はい、では、腎臓の役割のいわゆる体の中の司令塔ですけれども、もちろん自分がしたいということはもちろんですが、やはり専門家の手も借りたいということで、これ前回前々回もそうでしたけれども、やっぱりホームドクターの存在はとても大切ですね。
はい、これはですね、皆さん今言われているようにかかりつけ医を持っていただきたいということを、まあ、国を挙げて言っておるんですけども、
はい、
特にですね、この腎臓病に関しましては、今我々はもう2008年からですね、
はい、
この岡崎市内の先生方と CKD 連携パスを使って、まあ、開業医の先生、いわゆる実地医科の先生でも見ていただけるように今しております。ですからどうぞ皆さんかかりつけの先生をご信用されてかかっていただければ十分腎臓に関しても治療を受ける、もうその辺はご心配なさらなくてよろしいんではないかというふうに考えております。
はい、先ほど恐ろしいばかりかと思っていましたけれども、正しく恐れるということの大切さ改めて、伺ってよく分かりました。先生、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日は肝心要な腎臓の話と題しまして、岡崎市民病院の腎臓内科統括部長浅田博明先生に、さまざまな腎臓の働き、また、慢性腎臓病という、これ誰にでも実はかかる、罹患してしまう可能性がある恐ろしい病気について伺いました。今日もおそらく皆さん、あ、なるほどなと思ったこと、あるいはそうなのと思った驚きを持って聞いていただけたこと、様々にあると思います。次回は10月の11日木曜日、ゲストには医局次長の鳥居幸雄先生をお招きする予定をしております。毎月1回高度急性期医療を担う岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに病気や疾病予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。浅田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、今日の今時旬でした。